マルコによる福音書第5章24節から34節。聖書の女性その22、長血の女。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。
今日は長血という婦人病を患っていた女性が主人公です。今回いつも前半の聖書箇所を解説している部分では一節ずつ解説するスタイルを取りたいなというふうに思ってます。普通私たちが聖書を読むときは一節ずつこう目で追いながら読んでいきますね。それと同じスタイルを今日は取ってみたいなというふうに思います。そして後半では今回の箇所を通して私たちが喜びや平安や力の源であるイエス様と深い交わりを持つ、そしてそれをさらに深めていくために必要なことを教えていただきたいと思います。まずは今日のこの箇所を一節ずつ見ていきたいと思います。まずは女性の抱える悩みが書かれております。24節。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。こう書かれています。このヤイロという人は、街道、ユダヤの人たちが礼拝をしたり、聖書を学んだり、子供を教育したり、いろいろな地域の行事を行ったりする場所があるんですが、その街道を管理する街道管理者の一人です。おそらくカペナウムの人だろうと考えられます。このヤイロの娘が病気にかかって死にそうだということで、それを知らせにヤイロがイエス様のところにやってきたわけです。どうか癒してください。そこでイエス様はこの娘を癒すためにヤイロの家に向かうことにしました。するとたくさんの人たちがイエス様についてきたというわけです。ですから道はごった返してお祭りの日の商店街のような状況になっているということをご想像ください。次25節です。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。長血というのは不正出血が止まらない婦人病の一種です。それが12年続いているっていうわけですから、かなり長くこの女性は苦しんでいたわけですね。慢性的に貧血状態でしょうし、もしかしたら痛みも伴っていたかもしれません。この女性は大変身体的に辛い思いをしてきたわけです。で、26節です。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、 何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。しかもこの女性はいろいろな医者に診てもらっても治してもらえるどころか、ますます症状が悪化してしまいました。まあ、ひどい目に遭わされたと書いてありますから、おそらく治療でかなり苦しい思いをさせられたのかもしれませんね。そしてたくさんの治療費を巻き上げられて、彼女は大変貧しくなってしまったわけです。この女性は体だけでなく経済的にも痛みを抱えることになってしまったわけですね。そればかりではありません。ユダヤの人たちが守るようにと神様から与えられたモーセの律法によると、不正出血が止まらない女性は儀式的に汚れていると宣言されて、その病気が治るまでは他の人との接触や宗教行事への参加が制限されていたんですね。で、この汚れというのはあくまでも儀式上の区別であって、その人の人格が他の人よりも劣っているという意味ではありません。しかし多くの人たちは汚れていると宣言された人に対して、こいつは神に呪われたものであるというふうに見下げて侮辱したり差別したりしてしまうわけですね。つまりこの女性は肉体的経済的な痛みに加えて、他の人との交流が制限されたり差別されたりする精神的な痛みを抱えていましたし、礼拝を通して神様と交わることを制限されたり、神様に見捨てられた呪われたものであるとみなされたりする霊的な痛みも抱えていたわけですね。肉体的な痛み、精神的な痛み、経済的な痛み、そして霊的な痛みを彼女は抱えておりました。次に見ていくのはこの女性の行動と、そして彼女が癒されたというところです。27節、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。衣というふうになってますが、同じ記事を扱っているマタイの福音書やルカの福音書では、衣の房というふうになっています。これまたモーセの律法で、ユダヤの人たちは衣のこの裾の四隅に、房を作ってそこに青い紐をつけるようにというふうに言われていたんです。このアウトラインの内側、参考資料のところに写真を載せてあります。当時の服というのはこの長方形の布のところの真ん中を、首を入れる穴を開けましてね、それでこの 体の前後にそれを垂らして紐で縛るという、まあ、そういうものだったわけです。でその四隅のところにご覧のように、房がついてまして、そこに青い紐をつけるというのがこの律法の規定だったわけです。なんでユダヤの人たちがね、そういう命令を受けているかといいますと、自分や他の人のその着物の房を見るたびに神様の命令を思い出して、命令を守って罪を犯さないように気をつけなきゃなっていうことを自覚するためであるということが聖書に書かれています。イエス様もモーセの律法を忠実に守っていらっしゃいましたから、イエス様の着物には房がついていたわけです。まあ、映画などではね、ついてませんけれども、実際にはついてた。それをこの女性が触ったわけです。この時イエス様は群衆に取り囲まれて、ゆっくりしか歩けなかったでしょうから、この女性はイエス様の後ろにそっと近づいてしゃがんでその房に触ったわけです。なぜそんなことをしたのか、その理由は次の節に書かれています。28節、あの方の衣にでも触れば私は救われると思っていたからである。儀式的に汚れていると宣言されたこの女性はイエス様の前に堂々と出ていくことをためらいました。まあ、本当を言うと、 こう人混みに出てくることもいけないんですね。間違って触っちゃうといけませんから、他の人のこと。しかしイエス様はものすごい力をお持ちなのだから、衣に触れただけでその力が流れ込んできて、きっと自分は癒されるとこの女性は信じたわけです。ですからイエス様のいるところに出かけていって、イエス様の衣の房に触ったわけですね。するとどうなったか、29節。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。この女性が信じた通りになったわけですね。12年にわたってこの女性を苦しめていた不正出血から女性は解放されました。次に見ていくのは、こういった女性、癒された女性に対してイエス様がどんな対応をなさったのかということです。30節。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？かつてイエス様はサマリアの女と対話をなさいましたね。井戸のそばでサマリア人の女性が水汲みに来た。水を飲ませてくださいって言ったところから会話が始まったわけです。その時イエス様はこの女性が何にも喋ってないのに、この女性が何度も離婚を経験し、今は夫ではない男性と同棲しているということを見抜かれました。そしてここに夫を連れてきなさい、そんなふうにおっしゃったわけですね。イエス様は全知全能の神様が人となって来られた救い主です。ですから私たちは、あ、イエス様って何でもお見通しなんだなと思いがちです。もちろん今はそうなんですが、2000年前、人としてこの地上を活動していらっしゃったとき、イエス様は神様としてのご性質を制限された状態でした。つまり、私たちと同じようになってくださっていたんです。そのことがピリピ人への手紙2章の6節から7節に書いてあります。これはアウトラインの方に青い字で引用してあります。ピリピ2の6から7。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、うんぬんということが書かれているわけです。神としてのあり方、神でなくなったわけではありませんが、その神様としてのさまざまな超能力を制限された状態で、人と同じ状態になってこの地上を生きてくださったということなんです。それでもイエス様がさまざまなことを見通されるのは、秘密を明らかにされたりするのはなぜかというと、それは聖霊なる神様の助けを十分にいただいているからです。今でも聖霊なる神様はクリスチャンに普通では到底知ることができないような知識を与えてくださることがあります。例えば知識の言葉なんていうね、神様の賜物プレゼントがあるんですが、ある時癒しの集会がありましてね、そしてそのメッセンジャーが突然、いや、この中にこういう病気の人が3人いますねって、前に出てきてくださいって言ったんで3人出てきて、でお祈りしたところ、その病気が癒されたなんていうようなことがあります。私もカウンセリングをさせていただいている時に、その相談をしに来られた方を苦しめていった過去の出来事、その映像が、その方は何にも それについて語っていないのに、私の心の中にその映像が浮かんだなんていうことが何度かあります。そのことがきっかけで心が解放されていくということがありました。 今でも聖霊様はクリスチャンの心に働かれると到底普通では知ることができないような知識をお与えくださることがあるわけです。イエス様と聖霊なる神様は一つになっていらっしゃいました。ですから人として制限を受けていたイエス様ですが、時に聖霊なる神様の助けによって知り得ないことを知る知恵を与えられることがあるわけです。ただ聖霊様はいつでもあらゆることについて秘密を明らかになさるわけではありません。聖霊様は父なる神様のご計画に従ってこの地上で働きをなさいます。神様のご計画、御心に従って物事を隠したり秘密を明らかにしたりなさるわけです。ですからこの時イエス様が自分の衣に触ったのが誰なのか、イエス様は本当に知らなかったはずです。父なる神様がそうすることを望まれて、聖霊なる神様がその情報についてイエス様に隠しておられたからです。ただしこれまでイエス様が奇跡を行われた時に力が自分の内側から出ていくその感覚をこの時イエス様は体験なさいました。ですからイエス様は考えられたわけです。それが誰なのかはわからないけれども、誰かが癒しを信じて自分に触って、その結果癒しの力が、神様による力、癒しの力が注ぎ出て、その人が癒されたに違いない。これも父なる神様の御心とイエス様を満たして導いておられた聖霊様の働きです。というわけでイエス様は立ち止まって、誰が私の衣に触ったんだろうかと尋ねられたわけですね。するとどうなったか、31節。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。まあ、弟子たちのこの反応は当然のことだと思います。大勢の人が押し合いへし合いしてましたから、ヤイロの家に向かい始めてから、たくさんの人たちがイエス様の体に触れているわけです。誰が触ったのかと言われても困ってしまいます。しかしイエス様はそれに対してどうされたか。32節。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。イエス様は誰がご自分から奇跡の力を引き出した人なのか、それ自体は分かりませんでしたが、その人がたまたま自分の体に触れたっていうんじゃなくて、明確に奇跡が起こると信じて触ったんだということには気づいていらっしゃいました。そしてその人と直接話をしたいと思われて、立ち止まって周囲を見渡したのです。このまま何も知らないまんまその人が去ることをイエス様は望まれなかったということです。そしてどうなったか、33節、直接の対話が実現します。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエス様が動こうとしないので、女性はもうこれは隠しきれないと悟りました。そして、恐れおののきながらひれ伏して、それは自分です。と名乗り出たわけです。震えおののきながらと書いてあります。彼女は恐れてたんですね。それには理由があります。儀式的に汚れている人は他の人に触れてはいけなかったんですね。だからさっきも言ったように人前に出ることすらはばかられるわけです。もし自分が本当は不正出血のゆえに儀式的には汚れている存在であるということがバレたら、町の人たちはもちろん触られたイエス様にも叱責されてしまうかもしれません。場合によっては石を投げられてその場を追っ払われてしまうかもしれませんし、下手をすると差別がますますひどくなって町で暮らせなくなってしまう恐れもありました。 そういうわけで彼女は震えおののきながら、しかしそれでも正直にそれは自分ですと言ったわけです。自分から思い切ってイエス様の前に出ていった女性は、なぜ自分が衣の房に触るような真似をしたのかを語り始めました。すなわち12年前から出血で長血で苦しんで、そのせいで肉体の痛みだけでなく様々な痛みを抱えることになってしまった、その事情について話をしたわけです。三位一体の神様は、この女性が自分の方からイエス様の前に出てきて話すように導かれました。だからあえてイエス様には誰が触ったのかっていうことを知らせなかったと考えられるわけです。そしてイエス様は周りを見渡して自分から出てくるのを待たれたわけですね。なぜイエス様はそのような態度を取られたのでしょうか。そのことをこの後イエス様が女性にどのような対応をなさったのか見ることによって学んでいきたいと思います。34節ご覧ください。34節、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。まずイエス様は一切この女性を責めませんでした。それどころか、彼女の身の上話にじっと耳を傾けて、いやいや、もうそんな話いいから、結論から言いなさい。なんで触ったのか、そこから言いなさいよ、とは言わなかった。最後まで途中で話の腰を折ることなく聞いてくださったわけです。次にイエス様はこの女性の信仰を褒めました。あなたの信仰があなたを救ったのです。聖書のいろんな箇所でイエス様が癒された人たちに向けて語っていらっしゃる言葉ですね。癒してくださったのは神様なんです。しかし神様の癒しがその人の人生の上に注がれる、そのきっかけを作ったのはその人の信仰だから、イエス様はこの女性に対しても、あなたの信仰があなたを救ったのですとおっしゃいました。この女性のことをイエス様は知りませんでした。ただ歩いていただけです。それなのにイエス様から癒しの力を引き出したわけですから、まあなんと大きな信仰であろうかと。イエス様は感動なさって、その感動を素直にこの女性にお伝えになっているわけですね。それからイエス様はこの女性に温かい言葉をかけて祝福されました。安心して行きなさい、苦しむことなく健やかでいなさい。尊敬する偉大な教師であるイエス様がそんなふうにこの女性を祝福したわけですから、町の人たちはもう彼女を責めることはできません。儀式的に汚れている人から触られた本人がその女性を祝福しているわけですから、周りの人たちはもう口出しできないわけですね。ですからこの女性は本当に安心して家に帰ることができました。これからはもうこの女性は神殿に行くことも制限されないし、買い物に行くことも制限されないし、友達とお互いの家を行き来しておしゃべりすることももう我慢する必要がありません。医療費も必要ないし、差別も恐れなくて構わないし、この女性の生活はイエス様と出会って一変したわけです。それだけでなく、イエス様にじっと話を聞いてもらったこと、信仰を褒められたこと、そして温かい祝福の言葉をかけてもらったことは、 つまりイエス様にこの自分のことをまるで宝物であるかのように大切に扱ってもらったその経験は、これからの人生でこの女性にとって大きな励ましとなったはずです。この女性はイエス様によって体の痛み、経済的な痛み、精神的な痛み、そしてこの自分は神様に見捨てられたものではなく愛されているものだということを体験することによって霊的な痛みからも解放されたのです。では私たちはここから、この女性の体験から何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、それはイエス様との交わりを大切にしましょうということです。イエス様との交わりを大切にしよう。三つのことを申し上げます。一つ目は、イエス様は私たちとお話がしたいということです。そのことを私たちは覚えていましょう。今回の長血の癒しというのは、いつもイエス様が行っていらっしゃる奇跡とはちょっと毛色が違いますね。イエス様がご自分の意思で癒しを行われたのではなくて、イエス様が知らないところで、もちろん天の父なる神様、聖霊様はご存知ですよ。しかしイエス様にはそれが隠されている。そういう状態で癒しの力が引き出されたということです。これはものすごいことですし、イエス様もそのことでこの女性の信仰の大きさを褒めていらっしゃいます。しかし、父なる神様も聖霊様も、そして救い主イエス様ご自身も、誰かが知らない間に力を引き出すだけで、この出来事を終わりにしたいとはお思いになりませんでした。誰かが知らない間に癒しの力を引き出して、知らない間にその人がいなくなってしまうっていう状況を神様は望まれなかったわけです。直接その人とイエス様が会って、話ができるような状態にしたいと三位一体の神様は思われたわけです。この女性の信仰は確かに強力です。でもそれは、衣の房に触れば癒されるっていうことですよね。それはまるで何かの開運グッズを身につけていれば幸せになれるというような迷信と大差のない信仰になりかねません。それを突き詰めていけば、自分の願いが叶いさえすれば、イエス様からじゃなくてもいいということになりかねないわけです。キリスト教は人格信仰であると言われます。人格信仰。人格というのは何かというと、他のものとは取り替え不可能ということです。人格は他のものと取り替え不可能なんです。例えばこのラジカセが壊れたとしますよ。使えなくなっちゃった。どうしよう。来週新しいのを買って代わりにすれば問題がありませんね。でも人格はそうはいかないわけですね。日本には八百万の神々といいまして、800万もの神様がいるそうです。私は会ったことがないので分かりませんがね、そう言われております。あちこちにこの神様は、この神社は縁結びに効くとか、この神社は合格祈願に応えてもらえるとか、まあそういう場所がいくつもありますね。しかし、たとえ目の前の神社がなくなったとしても、他に縁結びに効く神社や合格祈願を受け負ってくれ、合格成就を受け負ってくれる神社っていうのがありますから、まあ問題はないわけです。しかしイエス・キリストというお方は誰にも交換不可能、誰とも交換不可能なお方です。そして皆さんも人格的な存在ですから、交換不可能な存在なんです。皆さんがやってる役割、働きは、他の誰かが交代することはできるかもしれません。でも、あなたの代わりにはならないわけです。あなたという存在の代わりは誰もなることができません。 私たちは道具として扱われることは嫌ですよね。家にお金を入れるだけの ATM 扱い、家事をするだけの家政婦ロボット扱い、親の自尊心を満足させるためのブランド品扱い、鬱憤晴らしのためのサンドバッグ扱いなんていうのは、これは人としてごめん被りたいところです。イエス様も私たちにご自分を人格として扱ってほしい、他の何者とも取り替え不可能な大切な存在として接してほしいと願っていらっしゃるんです。そのためにはただ単に力を引き出すために利用するのではなくて、人格的な交わり、すなわち対話がしたい。イエス様はそのように願われたわけです。そして父なる神様、聖霊なる神様もイエス様とこの女性が対話することを望まれたんです。だから黙って彼女がいなくなる状況をお許しにならなかったわけですね。今私たちの目の前にイエス様はいませんが、しかし聖書を読み、また聞く祈り、黙想を通してイエス様の声を私たちは聞くことができるわけです。そして私たち自身が語る祈りによって、神様に私たちの思いを聞いていただくことができます。祈りというのは、座って目を閉じて手を組んで、なかなか仰々しい内容の話を神様にする。それだけが祈りではありません。私たちは普段、真剣な話をね、誰かとする、議論をするっていうことはあります。もう涙を流しながら誰かと相談、誰かに相談に乗ってもらうってことはあります。でも私たちの会話ってのはそれだけではないですよね。本当に何気ないおしゃべりで満ち溢れているのではないでしょうか。料理しながら、勉強しながら、仕事しながら、道を歩きながら、車を運転しながら、買い物しながら、家族や友達と気軽におしゃべりしたり、愚痴をこぼしたり、最近あったことを報告したりしますよね。それと同じように、いつもどんな時もイエス様と心の中で私たちはおしゃべりをしたいと思うのです。それをイエス様は望んでいらっしゃいます。何か特別なことがあった時だけ、何か特別な祈りのリクエストがある時だけイエス様に話しかけるのではなくて、普段生活している中で私たちがいろんな人たちとおしゃべりしているように、神様ともおしゃべりをしていきたいと思うのです。イエス様はそのような関係を望んでいらっしゃいます。私たちと人格同士の触れ合いをしたい。何か祝福を引き出す道具、ATM ではなくて、大切な取り替え不可能な存在として接してほしいと願っていらっしゃる。これが一つ目のポイントです。イエス様との交わりを大切にしていこうということですが、イエス様は私たちと対話をしたがっていらっしゃるということを最初に見ていきたいと思います。二つ目は、イエス様は私たちを褒めたいと思っていらっしゃるということを確認していきましょう。イエス様は長血を癒された女性の信仰を褒めてくださいました。同じように私たちのことも褒めたいと思っていらっしゃるということです。イエス様は皆さんのことを褒めたい。もう何としてももういいところを見つけて褒めたいと積極的に願っていらっしゃる。これが二つ目のポイントです。でも私たちは罪人であると聖書は言いますね。私たちは神様に反逆し、神様の命令を完璧には守ることができません。私たちは不完全な存在です。ですから、自分自身や他の人の足りないところを見つけようと思えば、いくつでも見つけることができます。しかし、イエス・キリストの十字架と復活を信じたとき、つまりこの私を救うために、この私を許すために、イエス様は十字架にかかり、死んで葬られ、 3日目に復活されたんだということを信じるだけで、私たちの罪はすべて許されました。そして私たちは神様の敵ではなく、神様の大切な子供にしていただいたわけですね。子供というのは大人から見ればまだまだ未完成で足りないところがいっぱいあります。しかしまともな親は、その足りないところを責めることよりも、その子がその子なりに一生懸命頑張っているところや、すでにできているところに注目して、それを認めて褒めたり喜んだりしますよね。もう子供が立ち上がって歩き始めた時の、あの親やおじいちゃんおばあちゃんたちのあの狂喜乱舞、子供に対するあの絶賛の言葉、もうキスやハグの嵐、それを思い起こしてみてください。人が立って歩くっていうのは、まあ私たちはね、まあ何か体に障害がない限り、普通にできていることですよ。その普通にできていることは当たり前のことをその子がやっただけなのに、親やおじいちゃんおばあちゃんたちは、あんなにも喜んで、あんなにもその子を絶賛する。私たちが神様の子供であるっていうことは、父なる神様もそのような目で私たちを見ていてくださり、聖霊なる神様イエス様も私たちを絶賛したいと。もうほんの些細なことでも、うわぁ、こんなことができるのか、こんなこともやってくれたのかと喜び、また感動してくださるということなのです。もちろん私たちが神様の喜ばれないことをしたり考えてしまったりしたとき、つまり罪を犯してしまったときは、素直にそれを認めて悔い改めて正しい生き方に戻らなければなりません。しかしそれ以上に、私たちは自分自身や他の人たちの中の良い部分を見つけて認めたり褒めたり喜んだりしなければなりません。なぜならイエス様がそのようにしてくださっているからですね。イエス様がこの女性を褒め、また祝福したときに、町の人たちはもう何にも言えなくなった。三位一体の神様が私を、皆さんを、他の人たちを絶賛していらっしゃるのですから、私たちもまた自分自身や周りの人たちの欠けているところだけではなくて、むしろ素晴らしいところ、進歩しているところ、そこを見つけ出して認め合っていきたいと思います。温かい家庭というのは、家族がお互いのことを認め合い感謝し合っている家庭です。ですから神様の家族の一員として、私たちは父なる神様イエス様、聖霊様のこともその素晴らしさを意識して見つけ出して、積極的に褒め賛美しなければなりません。神様の側は私たちを認めて褒めてくださっています。私たちもまた神様の素晴らしさを見つけ出して、いや神様、あなたにはこんな素晴らしいところがおありです、神様あなたはこんなにも偉大です、そのように賛美を捧げていかなければなりませんね。そのようにして神様と私たちがお互い認め合い、褒めたたえ合っていく中で、神の家族の温かさが増し加わり、私たちの地上の家庭や職場や学校や地域社会にその温かさが溢れ出ていくようになります。というわけで二つ目は、イエス様は私たちを褒めたいと思ってらっしゃるということを覚えておきましょう。三つ目、イエス様は私たちを祝福したいと考えておられます。イエス様はこの女性を祝福して送り出しました。同様にイエス様は私たちのことも祝福したいと願っていらっしゃいます。というか、もうすでに祝福してくださっています。そして私たちの人生に具体的に祝福の技を始めてくださっています。三位一体の神様はこの女性を大切に思って、 この女性が幸せに暮らすことができるように配慮して、お三方がいわばタッグを組んで働いてくださいました。私たちの人生にも三位一体の神様の配慮と働きが張り巡らされています。そのことを信じていきましょう。そして、どのような神様の祝福の計画が実現するのか、それを私たちは日々楽しみに待っていきましょう。クリスマスというのは、子供にとってはプレゼントがもらえる日ですよね。プレゼントはもらえるに決まってる。でも中身はわからないわけですね。クリスマスの朝、実際にその箱を開けてみたときに中身はわかるわけですが、でもこのアドベントの時期というのはきっと子供たちにとってはワクワクするような時間だろうなというふうに思います。一体どんなプレゼントを今年はパパはママは、まあちっちゃな子供はもしかしたらサンタクロースがくれると思っているかもしれませんが、僕にくれるだろう、私に用意してくれてるだろうか。私たちもこの地上の人生を歩んでいくときに、神様が私たちを祝福してくださり、幸せにしてくださることは決まっているんです。それをワクワクする思いで待ち望んでいきたいと思います。イエス様は私たちを祝福しようとしてくださっている、そのことを決して私たちは忘れないでいましょう。私たちはイエス様によってすでに祝福を受けていて、必ず幸せになることが決まっています。ただそれは、私たちが願ったり想像したりしたのとは違う形で実現するかもしれません。こういうプレゼントが今年のクリスマスもらえるかなと思って開けてみたら全然違ってたっていうこともあり得るわけです。しかし、たとえそうであっても神様がくださるプレゼント、神様がしてくださることの方が私たちが想像したり期待したりしたものよりもはるかに素晴らしいものなんです。ある人が宝くじを買いましたが、残念ながら外れてしまったそうです。がっかりしながらこう思いました。もしも宝くじが当たって10億円手に入ることができたら、年末ジャンボに当たってね、10億円当たったら、こんな風に毎日苦労して仕事しなくても済むのに、そして次こそは宝くじが当たりますようにと神様に祈りながら眠りにつきました。すると夢を見た。彼は宝くじが当たって10億円を手にする夢を見たのです。それはただの夢でしたが、彼は目を覚ましてからも、その喜びと興奮を抱き続けました。これは幸先がいいぞと。きっと神様は私の祈りを聞いてくださって、その印としてあの夢を見させてくださったのに違いない。この人はそう考えたわけです。そしていつものように朝シャワーを浴びようとしたのですが、どういうわけかお湯が出てこない。しょうがないのでシャワーを諦めて新聞を取りに行ったのですが、新聞が来てない。しょうがないので朝食を食べようとしましたが、停電でコーヒーメーカーもトースターも作動しません。仕方なく空腹のまま職場に向かおうとしますが、待てど暮らせどバスが来ません。途方に暮れたその人は、たまたま近くを通りかかった人に愚痴をこぼすと、その人は言いました。ああ、ご存知なかったのですね。実は昨日、すべての国民に10億円の宝くじが当たったので、みんな働かなくなってしまったんですよ。もちろん、水道局の人も、新聞会社の人も、電気会社の人も、バス会社の人も、働かなくなってしまったんです。その瞬間彼は目を覚ましました。それも夢だったんですね。その人は祈りました。神様、私が10億円当たらなかったことを感謝します。私たちが考える幸せと神様が考える幸せは時に全く違いますね。ですから聖書は言うんです。すべてのことにおいて感謝しなさい。別の話です。ある人が会社のコーヒーメーカーのそばに席替えになりました。そしてコーヒー係に任命されたんです。コーヒー係はコーヒーがなくならないように気を配ったり、豆を注文したり、 機械の掃除をしたりしなければなりません。もちろん普通の自分の仕事もやりながらっていうことです。この人はなんて自分は運が悪いんだろうとがっかりしました。しかし何年も経った後、この人はその会社の社長になりました。なんでかっていうと、この彼の席のところにコーヒーを飲むたびに会社中の人たちが集まってきたんです。ついでに彼とおしゃべりをしているうちに、この人は強力な人脈を会社の中に手に入れることになったからなんですね。でもこの人の前にもコーヒー係はいたはずなんです。でもこの人だけが与えられた状況の中にある宝を見出して、それを上手に利用しました。最悪だと思えるような状況の中にも必ず宝が満ち溢れています。神様は私たちを幸せにしようとしていらっしゃる。そのことを信じ、それを見出そうとする人は必ずその祝福を味わうことができます。すでに神様がこの私を祝福してくださっていて、必ず本当の幸せをこの自分に与えてくださるんだ、そう信じる信仰を最もよく表すのは神様への感謝です。今起こっている出来事が自分にとって嬉しいことであっても、そうでないことであっても、神様祝福してくださっていることを信じます。感謝します。これがそのためのプレゼントとして与えられたことなんだと信じ感謝します。そのように祈っていきましょう。イエス様は私たちと話をしたいと願ってらっしゃいます。褒めたい、そのように願ってらっしゃいます。祝福したい、そんな風に願っていらっしゃいます。それを信じましょう。そしてイエス様といつもおしゃべりをし、自分や他の人や神様の素晴らしさを見つけ、喜び褒めたたえ、そしてあらゆることを神様に感謝していきましょう。そういう一週間を送りたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたがこの長血の女性を大切に扱い、さまざまな痛みを取り除いてくださるとともに、神様との深い人格的な交わりを実現してくださったことを今日私たちは学びました。私たちもまたあなたによって人格的な交わりを用意されていることを感謝します。私たちがいつもあなたとおしゃべりをし、またあなたの素晴らしさを褒めたたえ、あらゆることを感謝することができますよ。聖霊様、どうぞ私たちの内側を清め強めてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。しばらく祈りましょう。